シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2004年制作の映画世界の中心で愛を叫ぶからご紹介します。豪の雪貞勲監督が片山恭一さんの同名ベストセラー小説を実写映画化して日本中にセカチューブームを巻き起こしたラブストーリーです。セカチューといえばこの曲、映画世界の中心で愛を叫ぶの主題歌、平井堅さんで瞳を閉じて。お聴きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。4月5日から公開、パストライブス再会をご紹介します。海外移住のため離れ離れになった幼馴染の2人が24年の時を経てニューヨークで再会する7日間を描いたアメリカ韓国合作の大人のラブストーリー、大人のための最高に上質な恋愛映画が誕生しました。ストーリーを簡単にご紹介します。ソウルに暮らす12歳の少女ノラと少年ヘソン、2人はお互いに恋心を抱いていましたが、ノラの海外移住によって離れ離れになってしまいます。24年後、24歳になってニューヨークとソウルでそれぞれの人生を歩んでいた2人はオンラインで再会を果たし、お互いを思いながらもすれ違ってしまいます。そして12年後の36歳、ノラは作家のアーサーと結婚していました。ヘソンはそのことを知りながらもノラに会うためにニューヨークを訪れます。24年ぶりにやっと巡り会えた2人の再会の7日間、2人が選ぶ運命とは。物語のキーワードは運命の意味で使われる韓国の言葉イニョン。見知らぬ人とすれ違った時に袖が偶然触れるのは前世パストライブスで2人の間に縁があったから。登場人物たちが思いを巡らせるいくつものもしもが、観客一人一人の人生におけるあの時の選択に重なって忘れられない恋の記憶を揺り起こします。そして迎えるエンディング、現世で運命の人と巡り合うことの奇跡と儚さに胸が高鳴って涙が止めどなく溢れてしまうかもしれません。これが長編映画監督デビュー作となるセリーヌ・ソンさんが12歳の時に家族と共に海外へ移住した自身の体験をもとにオリジナル脚本を執筆し監督を務めました。ノラ役はネットフリックスのドラマシリーズロシアンドール謎のタイムループや声優として参加したスパイダーマンスパイダーバースなどで知られるグレタ・リーさん、ヘソン役はレトめまい窓越しの思いのユ・テオさんです。2023年第73回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門出品作、第96回アカデミー賞では作品賞脚本賞にノミネートされました。切なくてロマンティック、深い余韻が残る素敵な作品でした。矢沢さん、いかがでした？
はい、この作品各国の映画賞で高い評価を得たラブストーリーです。お互いに恋心を抱きながらも海外移住で離れ離れになった少年少女が再会とすれ違いを繰り返す、そういうお話です。あなたには心に強く残っている人はいらっしゃいますか？もしそういう方がいるとするならば、それはとても懐かしく、そして少し切ない思いが残りますよね。今回のこの映画の設定はあなたの中にもあるのかもしれません。どうでしょうか？この作品、ノラとヘソンが共に時を重ねた3つの時代が描かれています。最初は12歳の2人です。初デートの帰り道で顔を寄せ合い、うたた寝をしている様子、そして一緒に学校から帰る様子が描かれています。ちょっと微笑ましい感じです。そして2つ目の時代、離れ離れになってから12年後です。24歳の2人、 その2人がフェイスブックを通じて再会する様子が描かれています。そして最大の見せ場、3つ目の時代です。さらに12年後を描いています。12歳の時から24年経過しています。再会した2人、36歳のノラとヘソン、果たして彼らの思いはどうでしょうか。ノラは結婚していました。夫アーサーがいます。この時アーサーの思いはどうでしょうか。ここのシーンは詳しくは語りません。あなたがご覧になってどう感じるか、それを味わってください。この映画はそこなんです。心の中にずっと残っている人、そしてずっと会ってなかった人、その人と24年ぶりに再会する、やっと会えた、その時の思い。二人は1週間の時間を楽しく過ごします。しかし時間はあっという間に過ぎていきます。ラストシーンをご覧になってあなたはどう感じるでしょうか。あなたならこの場面でどうするでしょうか。この映画をご覧になってその思いをぜひ感じてください。この映画はそこがとてもポイントです。
4月5日から公開、パストライブス再開、1時間46分の作品です。4月5日から公開、ブルックリンでオペラををご紹介します。ニューヨーク、幸せそうな夫婦に訪れた晴天の霹靂、愛犬の散歩から始まる驚きと感動のハッピーストーリーです。主演はプラダを着た悪魔のアカデミー賞俳優アン・ハサウェイさん。この作品の脚本に惚れ込んで出演とともにプロデューサーも務めています。数々の作品を大ヒットへと導いてきた彼女が念願かなって組んだ監督はロマンスコメディの名将レベッカ・ミラーさん。共演にはゲーム・オブ・スローンズのピーター・ディンクレイジさんとアカデミー賞受賞俳優のマリサ・トメイさん。音楽を手掛けたのはグラミー賞を2度受賞したブライス・デスナーさん、そしてロック界の重鎮ブルース・スプリングスティーンさんが書き下ろした主題歌が第81回ゴールデングローブ賞歌曲賞にノミネートされました。ニューヨークに暮らす夫婦の人生がある出会いをきっかけに変化していく様が描かれています。ストーリーを簡単にご紹介します。ニューヨーク、ブルックリンに暮らす精神科医のパトリシアと現代オペラ作曲家のスティーブンの夫婦。人生最大のスランプに陥っていたスティーブンは愛犬との散歩先のとあるバーで風変わりな船長のカトリーナと出会います。カトリーナに誘われて船に乗り込んだスティーブンを襲ったある事態によって夫婦の人生は劇的に変化していくのでした。船とオペラ、それに潔癖症と作品の中でうまく調和されていて見応えある作品でした。映画を見ながら一緒に心の旅をしているようなそんな感覚にもなりましたね。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、久しぶりにアン・ハサウェイの作品を見ました。主人公のパトリシア、スティーブンの妻です。過剰なほど掃除が大好きな潔癖症の精神科医です。そして夫のスティーブン、ピーター・ディンクレイジが演じています。ピーター・ディンクレイジ、名前を言われても皆さんピンとこないかもしれませんが、映画をご覧になると、ああこの人かとすぐお分かりになると思います。名脇役です。いろいろな作品に出ています。彼は人生で最大のスランプに陥っていました。そして著名な現代オペラの作曲家でもあります。そう、この作品、音楽が重要な要素を占めています。重要なモチーフとなる現代オペラの音楽を手掛けたのはグラミー賞を2度受賞したブライス・デスナーです。それからロック界の重鎮ブルース・スプリングスティーン、彼もこの映画に主題歌を提供しています。この物語にインスパイアされて書き下ろしたそうです。この音楽も聴き物です。それから 監督のレベッカ・ミラーですが、彼女のお父さんはアメリカを代表する劇作家アーサー・ミラーなんですね。夫も有名な人です。3度のアカデミー主演男優賞を受賞したイギリスの名優ダニエル・デイ・ルイスなんですね。そんな父親あるいは夫を持つレベッカ・ミラーですが、彼女は今回監督だけでなく脚本も務め、さらに映画の原案となった短編小説を執筆もしています。なかなかの才人です。さて映画です。この映画ニューヨークが舞台です。そう、タイトルにある通りブルックリンです。このブルックリンもある意味この映画の中の重要な要素と言ってもいいと思います。ブルックリンの景色も楽しんでください。スティーブンは作曲家として優秀ですが、一方では欠点だらけでもあります。人間味あふれる言葉を発します。そんなオペラ作曲家スティーブン、彼が散歩で出会ったカトリーナ、そのカトリーナとの出会いが思わぬ展開につながっていきます。このカトリーナのキャラクターがスティーブンに大きく影響していきます。そしてスティーブンはそれをきっかけに思わぬ傑作を書き上げることになります。さてそこからです。この後彼らはどういうふうにこの先の人生を歩んでいくのでしょうか。そして若い子供たちの恋愛模様も出てきます。あなたは自分の人生、自分の運命は変えられると思っていますか。それとも変えられないと思いますか。この映画をご覧になってあなたご自身で考えてみてください。ひょっとしたらヒントがあるかもしれません。
4月5日から公開、ブルックリンでオペラを、1時間42分の作品です。さて今回はパストライブス再開、ブルックリンでオペラをのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは今週のキーワードを矢沢さんお願いします。
はい、今週のキーワードです。今週のキーワードは私の再会したい人。もう一度言います。私の再会したい人、これがキーワードです。
なお締め切りは4月3日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もリスナーの皆さんから番組宛にたくさんメッセージをいただきました。ありがとうございます。お時間の許す限りご紹介させていただきます。ラジオネームいもにさんです。数回にわたってシネマエッセイで取り上げられているアカデミー賞受賞作、当たり前ですが改めて聞くと名作ばかりですね。矢沢さんが冒頭で映画のタイトルを言わずに始める説明を聞いて、クレーマークレーマーだとか普通の人々でしょと当てられると嬉しくなって一人越に行っております。矢沢さんの解説で名場面が蘇ってきて感情がぐっと高まります。映画ってなんて素晴らしいんでしょう。いつも素敵な瞬間をくださりありがとうございます。こちらこそ芋煮さん、素敵なメッセージありがとうございます。続きましてラジオネーム RN 3日間のポニーさんです。いつも楽しみに聞いています。ナレーションを聞いているとなんだか半分くらい見たような気がしますとくださいました。ありがとうございます。コラソンママさんです。矢沢さん、浜田さん、こんばんは。こんばんは。毎週素敵な映画の紹介をいただいてありがとうございます。クレーマークレーマーとっても懐かしく、昔見たあの映像が蘇ってくるほどでした。そしてあのマンドリンの音色を聞いていたらもう一度映像で見たくなりました。次はどんな作品を紹介していただけるのか今から楽しみです。季節の変わり目ですので体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。コラソンママさんもご自愛くださいね。 続きましてラジオネーム中学から映画好きさんからいただきました。毎週欠かさず聞いています、ありがとうございます。オッペンハイマーをぜひとも取り上げてくださいとくださいました。そうですね、前回オッペンハイマー取り上げさせていただきました。聞いてくださいましたか、ありがとうございます。ピロカメさんからもですね、次回の放送はもうアカデミー賞ですね、オッペンハイマーですかね、昔の映画の紹介も懐かしくて嬉しいです、今度アマデウスを紹介してくださいとくださいました。ちょうど3月10日にピロカメさんからいただいていますね。ちょうど前回オッペンハイマーご紹介させていただきましたので、またこちらも聞いてくださいね、ありがとうございます。ひでちゃんさんです。マネーで浜田さんを聞いているので誰かと思いましたが、亡くなられた八代亜紀さんに似ているので驚きです。浜田さん応援しているのでお大事になさってください。 ありがとうございます。だいぶ声戻ってまいりましたけれども、八代亜紀さんの私ジャズボーカル大好きなので光栄です、ありがとうございます。ご心配おかけしました。まだまだご紹介したいところですが、お時間となりました。今回もたくさんの皆様から心温まるメッセージをいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
今日の作品は神から与えられたのかと思わんばかりの天性の才能を持つ男、そしてその才能に必要なまでに嫉妬する男、この二人の男を描いた作品です。そうです、先ほどメール紹介にもあったピロカメさんのリクエスト、今日の作品はアマデウス。アマデウスは1984年に公開された作品です。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、その35年という短い生涯をモーツァルトの天才的な才能に必要なまでに嫉妬したアントニオ・サリエリ、そのサリエリの目線で描かれた作品です。監督はミロス・フォアマンです。ミロス・フォアマンは先だってもご紹介した格好の巣の上でを作った監督です。脚本はピーター・シェーファーです。もともとピーター・シェーファー原作のブロードウェイ上演の舞台劇であったものを、ピーター・シェーファー本人が映画用の脚本に書き直した作品がこの映画です。全編にわたって映し出される18世紀を再現した絢爛豪華な映像の裏に、狂気そして嫉妬、その心がうごめく様を見事に描いた傑作です。出演は F. マーリー・エイブラハムです。 F. マーリー・エイブラハムはこの映画でアカデミー主演男優賞を獲得しました。この作品以外にもバラの名前というショーン・コネリーが主演した傑作に出演しています。そしてもう一人の主演、トム・ハルスです。このトム・ハルスの演技も見事です。彼もまたアカデミー主演男優賞にこの作品でノミネートされました。残念ながらトム・ハルスは受賞できませんでしたが、二人の出演者が共に主演男優賞でノミネートされるという非常に稀有な作品でした。この作品はその年のアカデミー賞の作品賞、監督賞、主演男優賞、脚色賞、美術賞、衣装デザイン賞、メイクアップ賞、音響賞、この8部門を受賞しました。内容について少し触れてみたいと思います。時は1823年11月です。場所はウィーン。雪が積もるこの街の夜に大邸宅の老いた主人が自殺を図ります。彼は精神病院へ運び込まれます。老人の正体はアントニオ・サリエリです。 F. マーリー・エイブラハムが演じています。老人はモーツァルトを殺したのは自分だと叫び、その罪悪感に苛まれていました。体力が回復し精神状態が落ち着くと、サリエリが収容されている部屋に一人の若い神父が訪ねてきます。神父は教会から派遣されてサリエリを慰問しに来たのです。神父は老人の話を聞いてやることで彼の精神的な負荷を軽減しようと試みますが、老人の告白は想像していたものとは大きく異なり驚く内容でした。そこから時代は遡ります。イタリア人であるアントニオ・サリエリ、 彼は少年時代から優れた作曲家になることを望んでいました。そしてアントニオ・サリエリは生涯にわたって純潔を貫くことを神に誓い、その代わりに誰よりも優れた音楽的才能を自分自身に授けることを神に祈り続けていました。そして時は経ち、サリエリはイタリア人作曲家として名声を得ます。ハプスブルグ帝国、今のオーストリアです。その君主ヨーゼフ2世の下で宮廷作曲家の地位を得ることになります。そんなある日、オーストリアの国内外でピアニストとして高い評判を持つ若きピアニスト、アマデウス・モーツァルト、彼がヨーゼフ2世に謁見することになりました。モーツァルトを演じているのはトム・ハルスです。ヨーゼフ2世のピアノ教師も務めるサリエリは、モーツァルトを迎えるにあたって歓迎のマーチを作曲していました。その知らせを聞いたヨーゼフ2世は自らそのマーチを演奏してモーツァルトを迎え入れることを望み、何度も使えながらもその初見の曲を練習します。そして皇帝がマーチを演奏する部屋にモーツァルトが入ってきます。モーツァルトが皇帝やサリエリ、そして側近たちと挨拶を交わし会話を始めると、若きモーツァルトの洗練されていない立ち居振る舞い、そして時折見せる甲高い下品な笑い声に、その場に居合わせた大人たちは眉を潜めます。ところがオペラは権威あるイタリア語で作詞すべきか、母国語であるドイツ語で作詞すべきかという話題になると、モーツァルトは自分にドイツ語で新しいオペラを作詞作曲させてほしいと皇帝に願い出ます。ドイツ人の精神は愛であり、それはドイツ語でこそ表現されるものだからと彼は強く説きました。話題がサリエリがこの日のために作曲した歓迎のマーチに及ぶと、モーツァルトはすでにその曲は暗記したといい、なんと楽譜も見ずにそのマーチをスラスラと演奏してみせます。しかも演奏するのみならず、こうすればこの曲はもっとマシになると演奏しながら即興で編曲を加え始めるのです。この才能には驚きです。こうしてアントニオ・サリエリは自身を圧倒的に凌駕するアマデウス・モーツァルトの才能を目の当たりにします。その唯一無二の存在、彼の恐るべき才能、それに畏敬の念を抱かざるを得ませんでした。なぜ神は自分にではなく、こんな下品で無教養な若者にこれほどの才能を授けたのかと、嫉妬で心のバランスを崩していくことになります。この作品、二人の主演俳優の対照的なキャラクターです。このキャラクターが交錯することによって、この映画を絶妙な仕立てに仕上げています。アントニオ・サリエリは、音楽の才能が欲しくて欲しくてたまらない、それを得ることができるなら、生涯女性を知らずに死んでも構わない、そう強く思っている男です。ところがこうした強い願いがあるにもかかわらず、一流であっても残念ながらず抜けたものではなく、モーツァルトの才能を唯一無二だと嗅ぎ分ける審美眼はあっても、自分は足元にも及ばないレベルだと、そのことを一番理解しているのはサリエリでした。一方モーツァルトは生まれながらにしてず抜けた才能を与えられていて、他の追随を許さないレベルに到達しています。交響曲もオペラもひとたび創作作業に入ると体の中から音符があふれ出てきます。その旋律、アンサンブル、情感、慈愛、それが満ち満ちています。この二人の対比が二人の名演と見事な演出によって際立って描かれています。そしてこの映画は全てが細部にわたって見事に再現されています。これには目を見張るばかりです。建物、室内装飾、衣装、照明、立ち居振る舞い、そして演技、これらが見事に構築されて18世紀のヨーロッパへと観客を誘っています。アマデウス、この作品は全てにおいて完璧に構築された作品となりました。この年アカデミー賞を競った 作品はキリングフィールド、インドへの道、プレイスインザハート、ソルジャーストーリー、これらの作品でした。結果、アマデウスがこの年の作品賞を受賞しました。
今夜は映画アマデウスオリジナルサウンドトラックよりモーツァルトの交響曲25番トタン調を聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
音楽の神から与えられた才能、嫉妬しかない矢沢俊彦でした。